ドリプラジオは言葉の魔法であなたの人生をハッピーに変える番組です。作家の翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでお届けします。人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。では今週も
始まります。
翡翠さん、今日はどんなお話ですか？
今日はですね、温泉宿でちょっと僕は衝撃をね、受けちゃった事件がありまして。
事件、割と温泉いろんなとこ行かれて事件起こしてますよ
温泉はね、はい、事件が起きますね。
起きますよね
今回の温泉事件は、はい、鳴海修平さんって言ってね、はいはい、作家さんなんだけど、うん、そのこう、まあ、今ね50代を過ぎのね、うん、作家さんなんですが、はい、まあ、健康食品の取り扱いもやってらっしゃってて、うん、で20歳のが、10代の頃から、天才的なヒーラーとして、北海道で有名だった方なんですよ。うん、
はい。
で、10代の時から、北海道のすすきののね、いろいろ、その、クラブ、
はい、繁華街
の、女性が働いてるクラブに呼ばれては、空間を浄化してほしいっていう依頼が殺到する。なぜかというと、周平さんがヒーリングすると、床に金粉が出てくるんです。で、実は僕も北海道でコラボ公演させてもらった時に、周平さんとコラボしたら床に金粉がすごい出たんですよ。
それ大丈夫な症状なんですか？危険じゃない。床に、よく手のひらとかほら。
手のひらも出てくる人多かったです。
床
に結構、粒が大きい、大きい不景ぐらいの大きさ。
もうちょっといい表現してもらえます？
2泊3日、はいはい、その、2日連続寝なかった時に出てくる不景の大きさぐらいの金粉が出るんですよ。
すいません、金粉のイメージがね、どうしても不潔なイメージになっちゃうんですけど、もうちょっといい表現なんかないですか？
で、それでね、その周平さんっていうのは、その10代の時にね、ある気候師さんの講演会に行った時に、ここに意識をつなげるとヒーリングができるんだなって10代で分かっちゃったらしいんですよ。で、それをやるようになったら実際にヒーリングができるようになっちゃって、人生の前半戦は、今はね、実はほとんどやってないんですよ。やってない理由も後で話しますけど、で、そのね、ヒーリングで、もう、10代の時からね、お店にもう、ひっきりなしに呼ばれるような人気ヒーラーに。高校生ヒーラーですよ。
あ、すごい。しかもね、すすきのに、女性たちに呼ばれていっている高校生。そ
うそう、高校生ヒーラー。
うわぁ、すごいなぁ。
でね、聞いてて面白かったのは、やっぱりその、ある周波数帯につながるとヒーリングができたり、あと相手の情報がダウンロードされて、今どういう状態でどうアドバイスすればいいか分かるっていうんで、一時そういうお仕事をしてたらしいんだけど、今はねしなくなったらしいのね。というのはね、昔はすごく重いエネルギーの人が多かったらしいんだけど、今はすごい実は時代が変わってきてて、軽いエネルギーの人が圧倒的に増えてるんだそうです。周平さんはそう感じるんだそうです。だから、もう何も伝えなくても、その人が自分で気づいて自分で勝手に良くなっていくから、ちゃんと必要なことをちゃんと自分で気づいていくから、今は分かってももう何も言わないそうです。
へ
え。大人でしょう。普通さ、そういう分かる力があるとさ、あれこれ言ってあげたくなるじゃない。
立派に見えますよ。
周平さんは、もう、言わなくても大丈夫だっていうぐらい今時代が変わってきてるのを感じるんだって。だからもう言わないんだって。ただ遊ぶだけ。なるみさんのイベントはただ遊ぶだけ。もう特別にヒーリングもしない。
はいはい、
アドバイスもしない。
わかめで揺れたりされてる。
ただ楽しむだけで、すごくね、上がっていってる。だからすごいね、もう時代が変わってきてるって言ってる、周平さんと温泉に行った時に、
事件が。
やべえこの人って
今だって長い付き合いじゃないですか。今更
長い付き合いっていうほどでもないんですよ。
あ、本当ですか。
まあ、毎年一回旅に行って、うん、毎年一回コラボ公演をね、はい、長谷倉さんと高島亮さんと鳴海修平さんと僕で、うん、毎年一回どこか旅してね、うん、台湾行ったり、うん、その今回は能登半島行ったりね、うん、で今回は徳島、
うん、
剣山、
はい、ね、何があったんだろう。
剣山と剣山じゃなくて剣山と呼んだ方がいいっていうのをね、長谷倉さんは受け取られてましたけど、まあ、それは置いといて、うん、
でも大事、
一緒に温泉行った時ね、はい、なんとね、鳴海さんね、うん、温泉入りましたって聞いたら、うん、温泉行ったら普通は、うん、食事は夕飯前に一回入るでしょ、うん、でご飯食べた後も入るでしょ、はい、
うんうん
うん、で朝も入るでしょ、
うんうんうんうん、
温泉宿行ったらやっぱり庶民は3回目指すじゃないですか
庶民って言いましたね普通の人はなんか庶民って
庶民の人たちって温泉宿行ったら3回はむさぼろうとするじゃないですか
ね、せっかくだからね、
せっかくだから、
う
ん、
そうですよ。
鳴海さんはね、うん、1回しか入んないんだって。
あら、なんでしょう、むさぼらない
大人の余裕じゃない。
なんだろう、決めてるってことですか。
いや、もう別にゆったりしてるから1回入れば十分っていうかね。
あら、翡翠さん何回入るんでしたっけ。
僕は3回を最低3回で、ただその夕飯後にちょっと YouTube 見てから、うん、トゥーランド Vlog さんの YouTube 見てからお風呂入ろうと思うと、うん、結構そのまんま YouTube 見ながら寝落ちしてて、うん、夜逃したってその翌日一日自分を責めちゃうようなところがあるんですよ、う
ん、そんな時に責めるんですねリスナーの人からすると、翡翠さんはそれで自分を責めるがないのかと思ったら、意外な覚悟の時に、
僕が一番自分を責める瞬間で、温泉宿行って、うん、夜入れなかった時一番自分を責めます
寝落ちした時にああ夜中にもう一回入りたかったのにっていう、
そ
んなレベルなんですね。
責めない、それってい
や
責めない、
仕方ないじゃないですね、その責める。
いや、責めないんだ、大人だな。で俺それぐらい俺は貪欲に
温泉行ったらね、
温泉に行ったらもう庶民コースまっしぐらで最低3回ノルマに課して、はい、もう入らなければいけないっていうね、う
ん、そうですよね、なんか元取らなきゃみたいな、
そうそうそう
せっかくの温泉のね、浸る時間を取るという。確かに、うん、
で俺その周平さんが、ね、いや1回しか入ってないですよってさらっと言った時に、うんうん、この人には勝てないってこの人絶対、うん、朝食のさバイキングとかでも3皿以上取らない人だと思って
でも言ってる意味わかる。
実際ね、周平さん3皿以上取らない。
かっこいいね、一通り乗せますよ一通り乗せて。
鳴海さんね、バイキングでも3皿ぐらいしか取らない。本当に大人だなってね。
翡翠さんどれぐらい乗せるんですか。
僕はちょっとずついっぱい入れて、 で一番美味しかったやつを追加でおかわりしていくシステムを採用してます
なるほど、カレーもあるしパンもあるしみたいな
で大概カレーが一番好きです
そうです別にそこで食べなくてもみたいな。
そうそう、
いや、そんなところにちょっと差が出てますね。
いや、ほんとね、そういう心のゆとりを大人だなってすっごい感動しましたね。
ご本人にも言ったんですか。
伝えました。
あ、そしたらなんて大人ですねって、周平さん的には。
うん、なんかね、ちょっとこういう人を大人って言うんだろうな大きい人と書いて大人ってこういう人だろうなっていうのをね
年じゃない器のなんかゆとりの大きさ。
その里健さんっていうね、うん、食の先生とコラボした時も、うん、本当に大人だなって感じたのは、うんうん、あるね場所でコラボして、うん、そのある有名な神社に行ったんですよ、うん、でそこは神仏その融合の 神社なので、まあ、神社とお寺の世界観が一つになってるので、はいはい、神社なんだけど、その奥の院に行くと、うん、ごまだきっていうね、うん、いわゆる仏教的なことをやってて、うんはい、で、たまたまうちら、その、うん、イベントがあった翌日、スタッフの方たちと、里健さんと僕で5人ぐらいで、うん神社にお参り行ったんですね、うん、でその神社から奥の院まで、うん、もう歩いて5分ぐらいで、で奥の院の入り口にすごい有名な美味しい蕎麦屋さんがあって、うん、奥の院お参りしたら蕎麦食べましょうってなってたんだけど、うん、たまたま行ったら奥の院でごま行されてて、うん、団体がいて、うん、うわー皆さんたち運がいいですねって言われて、うん、ちょうど今からごま行ねやろうと思っていて、無料ですから、うん、ぜひね、皆さんたちも、ごま行、どうぞどうぞ参加してってください。運がいいですね。ドンピシャのタイミングでしたよって言われたんですよ。
うんうん、普段、なかなか立ち会えない場所がちょうどあったと。
そうそう。で、僕らも、うわー、ついてる。って言って喜んで、ごま行参加させてもらってたら、ふと見たら、里健さんがいないんですよ、うん。で、狭いお堂なんだけど、里健さんいなくて、あれ、どうしたのかなって終わって、でまあ、終わったらお蕎麦屋さん行くことになってたから、うん、行ったら先にもう里健さんがごま着をせずに、うん、山菜で日本酒飲んでたんですよ、うん、どうしたんですか里健さんごま着をしなかったんですかって聞いたら、うんうん、いや今日はこっちの気分だったからって言われた時に、うん、この人大人だなと思ったんですよ
なんかラッキーってもちろんラッキーで言ってもいいわけだからね
普通シンクロが起きると
そうだよ、ね、
ついてますねって言われてシンクロが起きてご利益があるね、うん、ごま行なんて言ったら、うん、その嬉しいじゃないですか、うん、でも里健さんはシンクロを台無しにできるんですよ
みんなとは一緒に行かない
神のご加護とかも台無しにできる心の余裕があるんですよどんな時も、うん、たとえシンクロだろうが宇宙の導きだろうが、うん、自分のその時の心、うん、今は山菜でゆっくり味わいたいっていう、うん、自分の心に寄り添って、うん、みんながごま行行ってるのに、うん、一人戻ってお蕎麦屋さんで一足先に日本酒飲んでたんですよ、
うん
うん、その時も、うん、
あれ
大人だなって
もちろん石井さんは大勢のとこに
もうごま行を
そうですよ
もう必死にご加護って願ってました
なのになんかすっと一人山菜で日本酒飲んでた人はへえ
シンクロをね台無しにできる人初めて見ました僕人生で
石井さん的にでも里見さんがいないなと思ってそれを聞いた瞬間にあ俺 どんな感じですか 俺もそっちに行きたかった
シンクロもむさぼってた子供やった大人里健さんと思って自分の心にご利益とかでもねもうその影響受けない
うん、そうですよね。
うん、シンクロとかも影響受けない。何よりも自分の今の気持ちを大事にできる。
うん、なんだろう、その落ち着きというか、判断力というか。
僕ね、里健さんと周平さんには、うん、今世勝てる気がしないですね。
本当は勝とうと思ってた。負けたくないってどっかで、うん。
お風呂の回数とか、もう競いますから。3回しか入ってないの俺4回入ったけどねっていう
争ってるとこが
お風呂の回数を競っちゃう
全く逆の争いじゃないですか
一番嬉しいのは夕飯前に入るでしょでその夕飯後も入るでしょ、うんうんうん、で出てきてちょっと夜中2時ぐらいまで起きてて寝る前にもう一回入ってこうかなって入って朝も入れた時はすっごい優越感に浸ってます
みんなの寝てる間も俺一回カウントしたみたいな
そうそうそうそう。
なんでしょうかねこの不思議ななんか優越感基準まあね温泉の多分効能は入ってるはずです体に
そうそうそうそう。
面白いでも同じようなことだったわけですね周平さんと里健さんと
周平さん、ねまあ、周平さんと里健さんはね多分もうすぐ人間卒業でしょうね。
いやもうちょっと、なんか、もうちょっと言ってくる、地球に言ってください。ねえ、合格みたいな。
もう卒業、次は プレアデスとかでしょうね。
少なくとも地球にもだいぶ来てらっしゃる方ですよね。まだ1回目の人だなっていうのと、
魂が古い魂が古い達人。
あ、すごい、そういうところに出ちゃうんですね、うん、実際でもなんか動じないっていうか、大衆の中に行きますよ普通。本当に翡翠さんの分かりやすい例がとってもいいですね。
神のね、
はい、
ご加護よりも自分の気持ち、うん、シンクロよりも自分の気持ち、はい、自分の気持ちを大事にできるようになったら、
うん、どうなるんですか。
あの、地球卒業です。
人としても普段もなんかあまり動じない感じですか。ニコニコっと。周平さんはニコニコしてる感じは。
そうだね、瞳がもうキラッキラ。
そうなんです。
瞳すごい綺麗、周平さん、
うんうんうん
うん、
本当になんかそうなりたい方は。
そうね、里健さんは瞳が綺麗というよりもお腹がパンパン。
私今ね、あの言い方気をつけてくださいねって言おうとした。そんな、
お腹パンパン、
あのそれ褒めてる。
褒めてる。佐藤健さんだってもうさ、人間卒業だから、これぐらいではこれぐらい言ってもね、何にも気にしないから。
佐藤健さん聞いてない方がいいんですか、これ聞いてもら、今回これ聞いてもらった方が。
佐藤健さんはね、うん、これはね、聞いてもね、佐藤健さんはもう笑ってしか、うん、もう笑って許してくれるからね。
本当ですか。じゃあ聞いてますように。
今度ね、佐藤健さんと一緒に、
はい、
僕が、うん、今一番最前線の革命家じゃないかと思っている、うんうん、古田ひまさんのね、うん、コミュニティの本拠地に、はい、一緒にね、もう最高にね、あの素晴らしい場所が、僕らももうすでに下見で行ってるんですが、うんうん、最高に素敵な場所があって、うん、そこで里健さんとね、コラボ合宿、ひまさんも参加してくれるね、はい、もうスペシャルな合宿をしますんで、はい、もうこれはもうプライスレスなんですが、
うんうん、
こっそりね、はい、翡翠オンラインサロンでこっそり先行公開しますんで、うん、
今から。
入っておいてもらえたら、こう、ご案内が先にね、行くと思いますので。
そうですよね。
まだいつね、うん、ちょっと募集開始できるか、まだ未定なんですが。
うん、今のうちに。
里健さんとね、はい、一緒に、四国のね、
そうですよね、
香川県ですよね。
はい、うん、
古田ひまさんの拠点のね、
う
ん、作ってるコミュニティの本拠地に、視察ツアーに行きますんで。
はい、ねえ、ひまさんと里健さんのご対面って、どんなことも起きるんですか。なんか、
そうです
ね、漂うものは近い。
お腹の大きさはでもひまさんの方が上かもしれないな。
あのね、そこに行ってほしかったんです。ひまさん聞いてませんように。でもなんか楽しみです、そういう翡翠さんのご縁で ね、いろんな方が。
いや、そのね、合宿は本当伝説、うん、もう僕も今から楽しみにしてるんですが、
うんうん、
ぜひね、まあちょっとね、うん、そのスペースの関係であんまりたくさんお呼びできないので、
はい、
ちょっと、うん、その翡翠ユニバの方ですの先行告知になっちゃいますが、うん、はい、ぜひね、よければご一緒していただければと思います、
はい、うん、楽しみです、はい、ありがとうございます。ではでは、
今日も聞いてくれてありがとう、
ありがとうございます。
この星が銀河一楽しいドリームプラネットになるために、日本の精神性を100年進化させたい。そのためにお送りしているドリプラジオ。
あなたの心にそっと寄り添えるラジオになりたいです。大切なお友達にも紹介してもらえたら嬉しいです。
翡翠小太郎と
たっちゃんでした。また来週。
会いましょう。